どうも、かつお節石川です。藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロフィー、始まりました。よろしくお願いいたします。この番組はですね、藤沢サッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの特色、チームから魅力、選手、スタッフさんの紹介、公式戦の勝敗などお伝えしていきます。またですね、日本ではですね、いわゆる2050年までワールドカップ優勝を掲げているね、日本サッカー協会の目標に合わせてエブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということで、様々なサッカーのことについてもお話ししていきます。本日もエブリサ藤沢ユナイテッド桜井さん、広報の荒見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。すみませんね、ちょっと先週なんですけど、はい、2時間話すテンションでずっと喋ってました。喋りすぎちゃいましたね。聞きたいこと多すぎて。ちなみになんかここ、穴水さんとかもサッカーはねやったことないってお話を聞いたんですけど、結構フットサルとかもね結構やってるん
です
よ
ね。そうですね、今は、はい、5チーム入ってます。
5、は5チーム、5チームって入れるんですか、櫻井さん。どういうことですか。
いやいや、もう遊びですからね。遊びのフットサルとサッカーのチームに、所属してるっていう感じです。
遊びでも5チーム入るんですよ。
公式戦とかではなくってこと
ですか。ね、今年立ち上げることになって、はい、藤沢市の3部ですか、新しくチームを立ち上げるっていうところに所属するんで、それはオフィシャルとか、
それは1チーム
するという。
全然遊びじゃないやつ、
ね、
はい、いやいや、もう素人なんで、ただただボールが蹴りたいだけですね。
すごい。でもそんな、あのみさんめちゃくちゃアクティブじゃないですか。
そうなんですよ。でもプレースタイルもちょっと見てほしいんです
けど。いやいや、やめてやめてやめてやめてよ、女。
めっちゃガツガツ
言うことじゃない。恥ずかしい、恥ずかしい。
エブリサ・フジサ・ユナイテッドの情報で、まずあのみさんを見せる広報ですから。
いや、僕はラグビーやってたんでね。
あ、そういうことか。
そういうところからやっぱガツガツだと見えるかもしれないですけど。
結構フィジカルで。
あ、でももういいです。一回蹴りましょう、みんなでね。ぜひぜひね。カジさんもね、一緒にやりましょう。
はい、切りましょうということで、こういったね、楽しくね、サッカーのお話、エブリサ・フジサ・ユナイテッドのお話もね、できたらいいなと思っております。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685、和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
のね、話題なんですけど、今年のね、ラジオでねやりたいこととか、はい、企画会議なんてね、のやっていこうかなって思うんですけども、なんか櫻井さんとか穴水さんとかでなんかこういうことやっていきたいなって、我やったりとかしますか、何か。
そうですね、一応去年1年間ラジオやらせてもらって、でいくつかできそうなことっていうのも、で見えてきた中で、去年子どもたち少年団の、藤沢 FC さんお呼びしてですね、コーチとあとその時の6年生2人、来てくれたんですけど、そういった機会もちょっと増やしていきたいなと思っていて、できれば月に1回以上いろんな藤沢のサッカーをしてる小学生とか、中学生とかを呼んで、こういろいろ将来こんなチームでやりたいとか、そういう話を聞きたいなというところ、まず一つですね。
いいですね。
この番組の前身になるロードトゥー FC の時には、結構呼んでたんですよ。市内の小学校チームをもうじゅんぐりそれぞれのチームが次のチームを呼んでくれるような形でぐるっと回していて、ただ月1ですとね、年で12校じゃないですか、そのうちもうそれじゃ出れないじゃないかということで、出してくれっていう声もあったぐらい、かなりねいろいろ呼んでやってた時もあって、でまたそれが継続してったら、もうかれこれ10年以上になりますから、小学校で出てくれた子が今度中学校でまた出てもらって、昔出たんですよとかっていうのも、
めちゃくちゃいい。
そう、復活させたいなというかね、形にしていきたいなっていうところありますね。
ヒントきました。
そうですよね。
僕も サッカーじゃないんですけど、はい、あの中学校の時の職業体験で、はい、レディオ湘南さんなんかちょっと出たことがあって、もう本当何年何年
前、初めて知った事実。
そうそう、でもそれ結構覚えててやっぱり、でもなんか巡り巡って今なんかこんな感じなんですけど、
それやっぱり知らなかった。
小学校とか中学校の時にラジオに出るみたいな体験すごいいいなと思って、
はい、いやめったに経験できないことですからね、はい、
そうですね。でまあ、それがまあサッカーをきっかけに、うんうん、まあ、できたらすごいいい機会にはなるんじゃないかなと思っている
ので。確かにね、こういったまあ今ね、まあ、J を目指してエブリスは藤沢ユナイテッドやってるじゃないですか、はい、で参加者だね、小学生の子たちとかが大人になった時に J になっててそこに入るとか、まあ、J になってなくても、はい、藤沢エブリスで頑張りたいみたいな形で入ってくれたりしたらちょっと、はい、エモいというかね、そういう受け皿になったらいいですよね、はい、なるほど、なるほど。他にあったりしますか？
そうですね、他はやっぱり去年もそのチームのスタッフの人で、まあ、すごいアドバイザーの人がいたりとか、
すごいアドバイザー
の人、すごいアドバイザーの人、まあ、スタッフの中にすごい人が結構いるんですね、
はい、
で、
はいはいはい、
その人にゲストに来てもらって話してもらったりとかしてたんで、うんうんうん、まあ、そういうのはちょっと続けていきたいなと思っていて、うんうん、そうですね、去年来てもらったのウバガイさんって人がいるんですけど、はい、オシムを日本に連れてきたっていう人でですね、
すごい、はい、
ジェフの時のまあ、GM をやっていて、でその監督としてオシムさんのところに行って、まあ、直談判して日本に監督として呼んできて、でそのジェフで結果出して日本代表の監督になったっていうところなんですけど、
すご
っ。そうですね、でフランスのグルノーブルとかでも GM をやってたりとかって、なんかすごい、まあ、伝説の人なんですけど。
あれグルノーブルって昔は大黒選手がいたところですよね、はい、
そうフランス一部がアドバイザーのになってもらってたりもするんですけど、
はい、
ちょっとまた来てもらって本当面白い話が止まらないんですよね、
はい、そんなの他じゃなかなか聞けないですもん ね、 なんかいいですよ、なんか振れ幅がその地域密着からその本当にサッカーのトップの、はい、ところまでの振れ幅がものすごいですね。お話聞いてみたい。なるほどな。
そうですね、そういう人たちとか、まあ、やっぱあと藤沢で活躍してる人とかも、はい、ぜひ呼んでいきたいなと思うところですね。
そうですね、はい、いやちょっとテルさん来てくんないかな。なんかアホなふりして聞いてみようかな、はい、なんかあの時のってあの時の西大三島の頃の石川です、は
い、
って
全然いけるんじゃないですか。むしろね、我々が行ってもいい、
ね、そうですね、取材させてくださいっていうところでね、
うん、何か、はい、アナミさんの方でもなんかこういうのあったりしますか。ちょっと
そうですね、まあゲストで言えば今おっしゃったようなお話から、やっぱり地域のサッカーを応援するっていうような意味合いもあると思うので、うん、まあ、ライバルチーム含めて、藤沢のいろんなチームの方にも出ていただきたいなと思ってますし、はい、あとはまあ、自称というか私サッカー素人代表としてですね、はい、ここに座らせてもらってるっていう部分もあるので、サッカーの結構分かんないことってあるんですよ。皆さんはね、やってたから当たり前っていう部分もあって、ポジションとかね、
うん、いや分かんないですよね。
で何番タイプとか言うじゃないですか、
はい、
10番タイプとか7番タイプとか、はい、それもちょっと分かんないとこもあるし、あ2列目2列目って言うじゃないですか、はい、なんで1と3と4とないのみたいな、うん、なんかねそういう
4列目って言わないです
もん ね、
2列目しか言わないですよね。確かに、ね、
だからあんまり理由はないかもしれないですけど、ちょっとふとした素人の疑問っていうのもあるので、はいはいはい、なんかぜひお二人に教えていただきたいなというふうに思いますね。
確かにそれはさ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか見ててもなんか自陣にいるのに打てとか言ったりしますから、はい、だからよく分かってない人多いですからね。
まあそうですね。
ああそこは盲点だったかもしれない。本当地域の人をね、漏れなく応援してもらうためにはそういったところのフォローもね、
うん、
必要だったりしますよね。でやっぱね、僕としてはぜひね、はい、YouTube とかで試合見れたりとかってあるんですか？
あ、そうですね、YouTube は
解説しますよ、
毎試合ハイライトを作ってて、でたまにライブ配信とかもやってるんですけど、はいはいはい、ちょっとその相手のチームがダメっていうとちょっとできなかったりとか、うん、いろいろ制約はあるんですけど、まあ、その中でできる範囲で今やってるところですね。
あ、もうこれは もうエブリサ藤沢ユナイテッドで検索したら、はい、もう出てきます。
そうですね、 YouTube チャンネルあります。
ぜひ皆さん見ましょう、はい、これじあのやっぱ地元のチームが一つ一つねステップアップしていく様ってね熱いものがありますから、非常に楽しみです。これ週で言うと、まあ、ハイライトっていったら何分ぐらいになったりするんですかね。
15分ぐらいですね。結構長めに、はい、
結構長めですね、はい、結構ダゾーンとか他のやつ長くて多分8分ぐらいかな、はい、
そうですね、3分、そうですね、割と長めに、
長めだと8分で、まあ、短いと3分ぐらいとか
ですね、まあ、やっぱすぐ作れないんですよね、まあ、そのまま技術とかもあって、
はいはいはい、
なんで、まあ、ちょっと3、4日空いちゃうんで、3、4日空いてから2、3分の出してもなとか 思ってるとなんかだんだん長くなっちゃう。
なるほどなるほど、はい、桜井さんがやってらっしゃるんですか、
はい、僕とそうですね、あとあの選手の岸君、
あ、はい、岸君も映像作る方も、
あ、そうそうそう、
はい、
今一緒にやってます。
岸さんというのはあの10番じゃなくなった41番の、
はい、10番だった 10番だったってなんかもしれない。彼めちゃめちゃうまいんですよ、
はい、でも41番の方が本領発揮するっていう、
そうそう
ですよね、はい。いやそうなんすね、はい、すごい映像編集もできるんだ。
そうっすね、今どんどんテクニックが磨いてるところですね、
はい、映像編集も
映像編集もうサッカーは多分テクニックあんまもう上がんないと思うんです
けど、上がらないです
なるほど。いやこれね、誰かね映像編集とかね、なんか手伝ってもいいよみたいなこと言ってくれる人がね、
はい、
いたらいいですけどね、うん、特にまあ募集とかとかにはしてないって感じですか。
そうですね、まあ、そのまあ予算に限りもあるところで、まあ、むしろ僕はその、まあ、岸選手もそうなんですけど、
はいはい、
なんかこうサッカーをやるだけじゃなくて他のスキルとかをこうなんか磨くきっかけにも なったらいいな
と思ったりして
、はい、
そうですよね、
まあ、サッカーはサッカーでいいんですけど、なんかやっぱり これから将来のある若者たちの一つの少しでもあのスキルが身につけばいいなと思ってた。
本当に思うんですよ。僕自分でも、ね、サッカー選手ないですけど、まあ、芸人ですけど今僕何やってる人か全く分からないですもん、はい、何でも屋さんみたいになってるんでサッカー選手とかでもいわゆる、ね、まあ、リバプールの、うん、まあ、遠藤選手とかも、うん、実は投資とかもね結構勉強されてたりとかするお話もあったりするんで、やっぱね、よく言われるのが引退後のね、
うん、
人生の方が特にサッカー選手めっちゃ長いと思うんですよ、うん、
ね、
だからそういったところのねなんかサポートというかの、うん、あったりしたりするとね、うん、結構このチームにいることの良さ出そうですよね、うんうんうん、
はい、
ちょっとお伺いしたんですけど、アナミーさんも一回そういうアプローチとかもあったみたいな、
う
ん、
そうですね、まあ、このチーム実は前身というか、
はい、
エブリサ藤沢と藤沢ユナイテッドというチーム2チームがこう合併したという歴史があるんですけども、私はもともと藤沢ユナイテッドの方にいて、桜井さんはエブリサ藤沢にいたということなんですが、私たちのいたチームの立ち上げの一つの柱としては就業支援というものを作ってたんですね。で選手が地元の企業に働いていただいて、
はいはいはい、
で頑張っていただくと、
うん、
そうするとその企業はおのずと、チームを応援しなきゃいけない、
うちのこいつがみたいなことですよね頑張ってもな
そうっていうのが理想なんですけどね、まあ、なかなか本人の希望と会社の企業の希望ってなかなか、
まあね、難しい
ところもあるんですが、はい、まあ、そこはやってこうよっていうことで、実際あの何例も、
うんうん、
あのやってるんですよ、
はい、
うん、だそういう形で、まあ、また今のエブリサ藤沢ユナイテッドでも応援していただける企業様にはですねお声掛けいただけたら、うん、ぜひぜひというところで、
はい、
やりたいと思ってます。
いやこれね話すとねやりたいことどんどん出てきますね出てきます ねこういったこともねお話しながら、そしてねエブリサ藤沢ユナイテッドの情報もお届けしていくんですけども、早速なんですけども前節のね、まあ、開幕戦ですか、はい、そちらのね、まあ音声といいますか情報が届いておりますので、こちら今一度皆さんリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。それではお願いします。
OK、 お疲れ様でした。本当にね、初めあのミーティングのところでもう今日は多分怪我もするだろうし、多分バチバチ来るだろうし、それでも立ち上がって戦おうって約束したと思う。本当にみんなね責任を果たしてくれたと思う。 OK、 だけどピッチに立った選手だけじゃなくて、普段ねトレーニングみんなでやってる、そして運営に関わってる人もみんないる、スタッフもいる、この試合が初めてできてる、スポンサーがいて OK、 みんなの勝利だと思う。本当に素晴らしかった今日。だけれども、OK、忘れちゃいけないのは、今日の内容じゃ優勝はできないです。小野寺はもっと強い。また違うね、強さはあるかもしれないけど、まだまだ満足しない。 1点、2点、3点、4点、ポゼッションももっと上げたい、この相手に。ちょっと最初硬かったぞ。 OK、 しっかり休んで、 OK、 集中してまた水曜日からやっていきましょう。 OK、 よし、
はい、それでは佐藤選手兼ヘッドコーチに来てもらいました。開幕戦勝利おめでとうございます。
ありがとうございます。
まず先制点ちょっと振り返ってもらいたいんですけど。
そうですね、その前のシーンで自分がショーから、うまくパスをもらってサイドチェンジしたところからスタートして、まあ、工事から横パス来た時にあんまりプレッシャーかかってなかったんで、まあ、距離もあったんですけど、まあ、打ってしまえと思って打ったらうまいこと当たっていいコースに飛びました。
あれはちょっと無回転的な。
そうですね、右にうまく曲がってくれて変化してくれてキーパーから逃げるようにいいコースに入ったんで良かったです。
あれはもう本当素晴らしいゴールでしたね。前半のもうロスタイムのところで、 その前のシーン あの逆サイドのフィードもなんかすごい当たりが良かったように。
そうですね、あそこでちょっとうまく感覚的に良かったんで、はい、このままの流れでいった方がいいかなっていう感じでした、
ね、素晴らしかったですね。で、まあ、それが結果的にはあの決勝点になったんですけど、試合全体を通してどうしてです
か。その前の練習からうまく50対策というか、こうなったらこういう風にっていうのを練習の中でやってた中で、まあ、想定通りというか前半うまく自分たちの時間を長くして、そこから得点を取れれば一番ベストだなっていう展開の中でうまいこと、まあ、前半で 1-0 で折り返せたんで、そのままも流れていけるかなと思ったんですけど、やはり後半50の方が攻撃に圧をかけてきたので、その辺で自分たちがうまく徐々に守備の方にシフトをしていきながら全体でコンパクトに最後のところをやらせないっていうところでうまくいったのかなと思います。
いや、そうですね、やっぱその50クラブと、まあ、結構練習試合でこれまでずっとやってきて、この間は2月ぐらいに1回で、まあ、それもあっていろいろ対策が生きたのかなと思いますね。そして佐藤選手は今季ヘッドコーチ兼任ということで、まあ、前半は選手として出てハーフタイムで交代して、後半はヘッドコーチとしてやってたと思うんですけど、そのあたりはどうだったんですか。
まあ、ある程度監督ともいろいろスタッフ含め全員でゲームのプランというか、流れの中でどういう風にやっていこうかっていう話し合いは随時してたので、その中である程度最後の交代だったりゲームの進め方終わらせ方っていうのは任せられてたので、うまく選手交代を使いつつ戦い方のところも中にいる監督と相談しながら、まあ、うまいことゲームを進められたのかなと思います。
いや、素晴らしかったですね。やっぱ昨年度の王者50相手に、まあ、1対0とところで、どうですかその試合終わって、まあ、しかも自分で点決めて、
まあ、本当にチーム全体としてこの開幕戦がすごく大事なゲームになるというのは練習の時から言ってたので、まあ、みんな選手が一人一人がすごく体を張ってくれてましたし、チーム関係者だったりサポーターだったりファンの人たちの応援のおかげでやっぱこうやって勝利をもぎ取れることができたので、まあ、エブリーさんに関わる全ての人のおかげかなと思っています。
はい、ありがとうございました。じゃあちょっと次節が再来週鎌倉インテル戦があると思うんですけど、最後抱負を聞かせてもらえればと思います。
そうですね、まあ、一周空くんでそこでうまく調整をしながら開幕戦の勝ちをうまく生かして、次負けるとあんまり今回勝った意味がなくなってしまうので、とにかく負けないサッカーをやりながら勝ちを狙いに行くというところを、みんなでやっていきたいなと思います。
はい、では先制点決勝点を取った佐藤選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、岸選手に来てもらったので日曜日の試合50との試合の振り返りをしていければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
で、開幕戦50相手に見事勝利ということで、どうですか気分は。
気分はそうですね、まあ普通ですかね。
予想通り。
まあなんか対策とかも十分してたので、まあ負けられない中で勝てたのはすごい良かったと思いますけど、まだ18分の1なんで。
なるほど、先を見据えてると喜んでる場合じゃない。
そうです、一喜一憂してる場合じゃないな。
なるほど、素晴らしいですね。まあ前半結構入りは良かったのかなと思うんですけど、どう、前半どうですか。
そうですね、思った以上にやれるなっていう印象はありましたね、
結構パスもつないで、開始早々1分で PK を取って、あれは久原選手がもらって、で誰が蹴るみたいな話には、
なんか亮君監督からゴーキーって呼んでたんで、ゴーキーが蹴ったんですけど、
はいはい、
ダメでしたね。
あれはちょっとしょうがないですね。
全部がダメでした。
辛口。まあその立ち上がり1分でもうなんか先制点が取れそうな雰囲気もあって、まあ、そっからも結構相手コートで試合をしてたかなと思うんですけど、まあ、前半の最後に佐藤選手のスーパーゴールがあったと思うんですが、はい、あれはどうなんですか。あれ一応アシストついてる。
そうですね、ちょうど後ろぐらいから見たんですけど、めっちゃ球遅く見えたんですけど、でもちゃんと左に行ってから右にボールが、
ああちょっとじゃあ
やっぱブレ玉みたいな、向かい
手ブレ玉一回左に行ってるんだ。
そうですね、なんでキーパー見てもらったら分かると思うんですけど、一回逆にステップしてるんで、ちょっと動いたんかなと思います。
なるほど。あ、その前のプレーで佐藤選手からめちゃめちゃシュート性の逆サイの展開があったんで、なんかすごいボールミートしてたのかな。
確かに、あれもすごかったっ
す。あれはすごかった。じゃあブレ玉みたいになって、その相手のキーパー内藤選手は、ま、前にエブリさんにいた選手なんですけど、さ触れられずっていう、
そうですね、
ところだったんで、素晴らしいシュート、そこでアシスト1がついてると。
そうですね。
で、まあ、前半、まあ、1対0で折り返して、で、まあ、かなり いい形だったのかなと思うんですけど、ハーフタイムとかどうだったんですか。
ハーフタイムは、まあ、まだ相手がギア上げてくるっていうのは分かってたので、気を引き締めていこうっていう話ではありました。
そうですね、このフィフティとは結構もう岸くんが入ってきてからもう練習試合かなりして 3,4 試合してる。
僕は多分 1,2 試合しか
してない。1,2 試合、毎年1試合は練習試合させてもらってて、で、まあ、結構負けてたと思うんで、で、まあ、直近でもあのシーズン前に1回やってて、でその後半から、まあ、すごいやつが出てくるっていうのが、
あ、左サイド、まあ、うん、
分かってる中で、まあ、そこら辺のプランみたいなのも事前に話が。
そうですね、もう相手の速攻に対してもしっかりと対策していたんですけど、やっぱり2人ついても無理でしたね、はい、結構早いと。
そう でその後半は飯田選手兼監督が入ってきて、相手が交代するまでは結構いい形で攻めて、追加点も友澤選手のチャンスもあったり。
あ、そうですね。
あれが惜しかったんですけど、その相手の11番の船迫選手が入ってきてから、まあ、そこの対策っていうのもあって、で一応2人でつくってことに なって
た。一応なってました、
2人でついて、でもカバーも結構いて、結構3人ぐらいがかりでも結構やられてた。
そうですね、ちょっと速さにはついていけなかったっ、
めちゃめちゃ速くてめちゃめちゃドリブルがうまい選手が、はい、まあ、50の秘密兵器っていうか、毎回試合に出てくるんで、切り札、試合を決める切り札として出てくる選手がいるんですけど、まあただシュートは打たれてない。
そうだと思います、う
ん、なので止めたり、なんとか3人4人で防ぎ切った、
うん、そうですね、ミスを誘ったりとか、うん、
まあ、それで、まあ、ちょっと最後の方は守備中心な形になってたと思うんですけど、あれど最後の方本当8バックぐらいになってたと思う。8-1-1のフォーメーションみたいな。
これに関してはちょっと自分は納得がいい、
ね、ああ、なるほど。もうちょっとね、
全然まだできたし、全然攻め勝てたのに守備に入ってしまったっていう
ぐら
い、
まあね、そこは今後の、
はい、
まああの50とはもう1試合あるんで、そこでどうしていくかって、でそのやっぱ
11番の船迫選手は相変わらずだと思うし、で、あの大型のフォワードの大久保選手もセンタリングを決めてくるというところで、まあ、その2人をどう止めるかで、まあ、守備だけじゃなくて攻撃もっていうところが、はい、まあ、次への課題っていうところですかね。まあ、あれでもまあなんとか逃げ切って、
そう
ですね、まあ、勝ったっていうのは大きいのかなと。
そうですね、
で試合終わってからは、まあ、かなりみんな ほっとしたみたいな感じだったと思うんだけど、
確
かに、まあ、18分の1ってことで、
そうですね、
次に向けてというところですかね。いや、ノキス選手の個人的なパフォーマンスもすごい気合い入ってたように見えたんですけど、どうなんですか？
いや、まあ完全に体調不良だった
んですけど、体調不良の中、
まあなんか思ったよりも走れたっていうだけで、うん、なんか気合い入ってたわけではない
気合い入ってたわけではない、
なんか普通にプレーして徐々に良くなってったって感じです、うんうんうん、
もう結構その船迫選手もカバーにも結構入ってたと。
いや、そうなんですよね、うん、ちょっとボランチがこんな一人みたいな感じだったんで、
8-1なんで、
そうなんです頑張りましたよ。
で、その18分の1ってこともあって、県一部リーグ18試合 9チームと総当たり戦で、2回ずつ試合があるんで、また、次の試合鎌倉インテル戦が一周空いてあると思うんですけど、鎌倉インテル戦はどうですか？
まあちょっと滑りやすいグランドで、
うんうん、グランド
が、まあ、プレーできることが限られるピッチではあるんですけど、
うんうん、
まあしっかりと勝利に貪欲になって勝ち星上げれればなと思います、
うんうん、まあ、結構その会場のハトサブレースタジアムは滑るグランドってことで、もうスパイクじゃなくてトレシューでやる？
いや、さすがに
スパイクで
試合をトレシューではやれないですけど、まあでもちょっと怪我が怖いんで、
うん、
まあ練習、まあ、そこはみんなトレシューの人もいるのかなと、
うんうんうん、まあちょっとそのあたりもやっぱり相手のホームっていうのもあって、対策をしながらやっていかないといけないですね。じゃあちょっと最後に今シーズンのちょっと目標を。
今シーズンの目標ですか？
はい、
まあ3位以内入れるように、
うんうん、関東大会に出場
する、ラリクラリやってこう個人的には思ってます
なるほどです。まあ、なんか10番から変わったのどういうあれなんですか？
いや、ちょっと10番もうちょっと面倒くさくなっちゃって、うん、
プレッシャーが、
プレッシャーというかもう10番嫌
っていう。10番嫌。じゃあ41番ってのは何なんですか？
41番はなんかかっこいいなっていう、う
ん、41番ってなんか
41番ってかっこいい、
つけてる人だっけ？
フロンターレだったら家長とか。
ああ、家長か。ああ、なるほど、なるほどですね。
41かっけ。
じゃあ家長選手みたいに活躍を期待しています。
頑張ります。
はい、キス選手に来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、こういった形でエブリサ藤沢ユナイテッドの情報をお届けしていきます。今回もねたくさんのお話ししていきましたけども、桜井さん、荒見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ロードトゥーワールドカップトロフィー、そして皆さんエブリサ藤沢ユナイテッド応援よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。かつお節石川でした。